皆さんこんにちは、和島秀樹です。
皆さんこんにちは、わけばやすりかです。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて今日は9月1日ということで、日経平均株価は続落して一時下げ幅900円近くまで広げる場面もあったということですが、やや下げ渋って529円安で終えたというところです。さて本日のゲストをご紹介しましょう。本日は竹蔵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
月初ですからね、竹蔵さん。いつもお越しいただいてますから、ね。
はい、いや何が、私が来たら下がるっていう。
はい、529円まで下げ渋りましたから、まあね、ちょっと下げ渋って国内投資家からの押し目買いが下値を支えたというあのニュースも出てますけれども、
まあ、本当に今日来るの予想かなと思って
ます竹蔵さんが買い支えてここまで戻したのかな529円安の 42,188円79銭というところですけれども、ちょっと今日半導体の方が、
ね、そうですね、
はい、上がったというところなんですが、今日テーマがですね、はい、リートにチャンスありということでいただいてまして、ちょっと目を、まあ、転じたところでリートに注目してみようと。
そうですね、
ま
あ、今年になって非常に、まあ、リートのところが堅調に推移していたので、はい、まあ、そのあたりいいお話できればなと思います、
うん、はい、よろしくお願いします。さてその前にイベントのお知らせ2つさせてください。おととい8月30日にはインベスター&トレーダーエキスポ先物オプション36周年記念イベント、たくさんのお客様にお越しいただき、無事終了したということでした。ありがとうございました。そして次回は11月になります。クリックフェスティバルが11月の8日土曜日に渋谷で開催されます。注目の出演者はこれまで家一軒分の損失を出したという金メダリストで元プロ卓球選手の水谷隼さんが登場するということです。その他には大川智博さんをはじめ、エミン・ユルマズさんや岡崎亮介さんなど様々な分野の専門家が出演します。クリックフェスティバルの詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からお願いします。そして11月29日、いい肉の日ですね、土曜日、こちらは投資戦略フェアエキスポ2025大阪が開催されます。こちらも今から事前登録始めているということですので、ぜひ特設サイトの方を覗いていただいてメール登録をお願いしたいと思います。最新情報が登録、届くと思います。投資戦略フェアエキスポ2025大阪の詳細、番組ホームページもしくは YouTube の概要欄にありますので、そちらからお進みください。では早速番組進めてまいります。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて今日日経平均株価529円68銭安 42,188円79銭で終えたというところですが、まあ半導体を中心に下げたということで、和島さん4万1000円台後半という場面、900円近く下げる場面もありました。
あの、トピックスはね、午前中途中までプラスにだったりっていうところで、はい、まあ、先週末あの外部環境、あのアメリカの株式市場ダウ92ドル安だったり、あと、ナスダックも 1.1% 安だったりっていう、あんま大した話じゃなかったんですけど、まあ、中であの中国のアリババ集団が新しい AI 向け半導体を開発したというふうに、一部で報じられて、まあ、その流れを受けて、まあ、アメリカもちょっとね、NVIDIA とか下げましたけど、日本はそれ以上に下げちゃったような感触で、要は日経平均の企業度の大きいアドバンテストだとか、ソフトバンクグループとかね、はい、そんなようなところが下落をしてると、まあ、正直あの、アリババが新しい AI 半導体作ったからどうしたって話、あの、ね、先端じゃな、多分あのないと思うんです、あの報道ベースなんで、まだね、ちょっとよく分かんないですけど、あのまあ、なんていうか、年初にディープシークショックみたいなのありましたけど、あの中国の。スタートアップがね、ちょっとそんなに高い性能いらないんじゃないかっていうようなところの話ありましたけど、はい、まあ、ただ別に NVIDIA がなんか高値から 10% 下げたっていう話でもなく、うん、まあ、今日のところは、ただね、この半導体の下落っていうのが、あとはちょっともう一点言うと、デルっていう、デルテクノロジーって、昔はパソコンの会社だったんですけど、はい、今、AI のサーバーなんかを展開してる会社だったりもするので、ここのね、決算もさえなかったっていう部分、なんか、アメリカでいうと、フィラデルフィア半導体株指数が 3.1% ぐらいの下落になって、そこをね、なんか、 日本の方がなんか影響を受けちゃったような感じがしますと。武田さんどうです、 そんな感じですかね。
いや本当に急にアリババの、ね、半導体が出てきて、まあ、今日なんかちょっとやっぱ半導体きつかったですね。アドバンテストしかり 7% ぐらい今日
そうですね、はいはい、
まあ値上がり値下がりで見てみると半々ぐらいというか、
うん、そうですね、途中これも値上がり目からの多かったですからね、はい、
値下がりが806、値上がりが750と、
まあ、あとマーベルテクノロジーですかね。
あ、そうです、マーベルテクノロジー、まあ、ちっちゃいですけどね、
18% ぐらい下げてたのもあったかなと思います、
はい、その
あたりでも22経平均の25日線というのが途中割り込んで、引けででも割り込むと4月23日以来ぐらいな感じだったので、まあサポートライン、結果、25日線が4万2000トンで63円ですから、引けが4万2188円なんで、25日線もキープしてね、とりあえず終わってるっていう、まあ結構下げ絞りましたねっていうところもありますかね。
はい。まあここからね、9月相場どうなっていくのかというところ
ですが。そう、9月はね、日本が、5勝5敗なのこの10年間、はい、でも去年おととし7月高値なんで、年間の高値がで、突き足で言うと3連敗、
はい、
でアメリカは去年プラスなんですけど、それ以前が4連敗なんですね。10年間で4勝6敗、まあ、ちょっとね、9月あんまり芳しくないって話で、まあ、ただ一方で5月に売り抜けろとか言って、でもセントレジャーズデーに戻ってくるのを忘れるなと。セントレジャーズデーってのは第2週の土曜日に、競馬の大会があるそうで、はい、そこでぐらいが大体そこ入れじゃないかというような見方もあるんですけど、まあ、さてそんなのが ね当てになるかどうかというところでもありますよね。まあ、
今晩はちょっとアメリカお休みと。
あ、そうですね、
はい、
だから明日はもうカラカラですよね。海外勢の売り買いも少ないんじゃないですかね。
はい、今日半導体関連に売りが膨らむ一方で、内需関連と位置づけられたリートには買いが入ったということで、今日ちょっと取り上げていただく東証リート指数のところを見てみると3日ぶり反発というところだったということですが、今日まずそのお話聞く前に会社要求のお話もちょっとしていただけるということで、ここから竹蔵さんに伺っていきます。
まあ、ちょうどこれ8月末で、
はい、
まあ、今日からまあ9月なんですけど、まあ、ようやくこの概算要求というのがまあ出てきたということで、まあ、ほぼ出揃っています。で、まあ、この概算要求というのは、まあ、これ、翌年度のまあ予算、これまあ各省庁が、まあ、これ財務省にまあ提出するということで、まあ、大体テーマ株とか出てくるのはやはりこの概算要求とか見ればいいんじゃないかなというのをまあお話ししています。
はい。
で、まあ、この8月末にまあ通例で出てきていましたので、うん、まあ、その中でまあ前年からまあ大幅にまあ予算が増額するようなセクターだったりとか、まあ、新たに新規でですね、まあ、なんですか、予算が入るようなテーマ、まあ、そういうところをちょっとピックアップしながら、今日のメルマガとか、土日ですかね、土日で、はい、まあ、ちょっとまとめたものをですね、まあ、メルマガなんかで配信しているというところになります。
開催要求の注目ポイント。
そうですね。
はい。
で、まあ、これも、まあ、大まかになっていくんですけど、まあ、これ、概算要求の、これ、まあ、総額、
はい、
まあ、これが122兆円になっています。まあ、当然のことなら、これ、過去最大で、昨年の117兆円というのを、まあ、上回ってというところになって、まあ、かなりこのね、予算の方も大きくなってきたのかなというふうに思います。はい、まあ、この、一方で、この、まあ、財務省ですね。まあ、これ、まあ、金利が上昇するっていう、まあ、想定の上ですね。
はい、
まあ、これ、まあ、出ていくと、まあ、これ、長期金利の上昇を反映するということで、国債費ということ、まあ、これ昨年も28兆円、まあ、計上してるんですが、最大でここから32兆円、まあね、この、財務省はこの概算要求で、この国債費というところで、まあ、見積もっているというところになります。はい。で、まあ、あと注目、いつもされているのが、まあ、最近は防衛省になるとは思うんですけど、まあ、こちらの方、防衛省の方も、これ過去最大の、まあ、8兆8000億円というふうになっています。ただし、これ防衛省のところ、実は言うとこれ昨年が8兆7000億円ということですので、まあ、1000億円ぐらいの増額になっています。で、これまでずっとちょっとこの防衛の費用、はい、費用というかこの防衛の、概算要求を見ていくと、大体1兆円ぐらいこう伸びてきていたところなんで、ちょっと上積み分というところになると、足踏みかなというところがあります。まあ、よく見ていくと、やっぱりこれ、ドローンの、これは海外からまあ調達するということがありますし、まあ、このあたりはまあ対中国を念頭にということを、あります。 で、あとまあ総務省のところ見ていくと、こちらの方も海底ケーブル、まあ、これ昨年もですね、これ海底ケーブルのところちょっと私ちょっと注目していました。まあそのあたりだったり、まあ、あとは量子コンピューターですかね、量子暗号技術、まあこちらの方に576億円、要求というのがあります。またあと通信分野、こちらの方は今経済安全保障を重視するということから、まあ日本の国際、競争力を高めるということで、まあ、これ AI、 あとは衛星通信ですね、このあたりちょっと衛星通信というところがちょっと新たな文言に加わってきたかなというふうに思います。ちょっとここのところあんまり、衛星通信とかそういうのはあまりこう文言になかったところだと思ったので、まあ、このあたりが新たなものかなというふうに思います。あと 国土交通省ですね、はい、こちらの方は総額でだいたい前年比で 1.19 倍、7兆812億というふうになっていて、はい、やはり、今年一番の注目だった上下水道のインフラ、まあ、あとは道路、あとは河川施設、まあ、こちらの方の老朽化、こちらの方に総額で、まあ、1兆780億円というところになっています。またあとは南海トラフ巨大地震、こちらの方で、まあ、首都直下型の地震対策などで、まあ、これが2479億円ですかね、はい、まあ、そういうのが計上されているというところになります。またあとこちらの方はねちょっと新たなところなんですけど、これ国土交通省のところに入っているんですけども、こちらの方に、重要項目として造船業の、強化、こちらの方を国土交通省の方が、まあ、掲げているということで、まあ、これ造船の設備の拡張などを進めるほかですね、まあ、協力内容の具体化に合わせて柔軟に、まあ、これ予算、を講じるとあって、大まかに、これ予算はついてないんですけど、必要に応じてこれ、まあ、なんですか、重要項目というふうになってますので、はい、まあ、補正だったりとか、まあ、そういうところで、まあ、金額出していくのかなというふうに思います。
政府がね注力しているところですからね。
そうですね、まあ、造船のところはもうちょっと今年になって、かなりこうニュースが出てきて、まあ、株価の方はね、かなり上がっているんですが、はい、まあ、ようやくこのやっぱり概算要求のところでもこの造船というところに、が入ってきたということになります。で、あと注目するのは 農林水産ですかね、こちらの方も昨年比で 17.1% 増の2兆6588億というふうになっています。やはりこれ米の需要ですね、こちらのこういった増産を後押しするほかですね、あとはスマート農業の加速化というところが掲げられています。やはりちょっとこれ米のですね需要に増産というここは一つポイントかなというふうに思っていて、まあ、あとは気候変動などに対応した、まあ、品種転換などもあるというところです。はい、あと、まあ、経産省ですか、経産省のところはやっぱりこれ脱炭素、まあ、ここの GX の推進というところでまたかなり、大きい、予算、これが2兆3596億円というふうになっています。まあ、これまあここでちょっと注目されるのが、高効率、給油機導入、これが新たな何ていうんですかね、資金予算が入っていた、これかなり大きいものだったので、もしこれ買い替え需要とか膨らむんであればというところ、あとは先進的 CCS とか、あと次世代、原発、まあ、このあたりとかが、まあ、ちょっと盛り込まれていたかなと。で、そのあたりがちょっと経産省ではちょっと注目のセクターになってくるかなというふうに思いました。
それぞれも値段上がってますし ね、 なんかこう
給湯器は効率的なものに変えるんだったら、ちょっとそのままなんか給湯器作ってる会社はなんか良さそうな、
まあ、そのあたり、これ実を言うと政府のところにもうここ、まあ調布政策とか、はいはい、あと代金とか、まあ、そういうのが、ね、ずらっとちょっと出てたんですよ、まあ、そういうところはちょっと恩恵を受ける可能性もあるのかなとは思いましたけど、
はい、リフォームのチラシとかよく入ってるんですけど、書いてありましたね、最大これぐらい補助出ますよとかね、
うん、だ
から
多分そういうところにこういう資金が振り向けられている可能性がある、
次世代革新炉なんてもね、ちょっとなんか注目されるところだったりしますよね。
はい、まあ、今回のこの8月末でざっと見た感じで、まあそういう、まあ一番新しいところは造船だったりとか、まあこの給湯器とか、まあそういうところはちょっとと思いますけどね。
そうですね、まあ、防衛費はね、もう27年度までにね、そうそうそう、一定的にやるって GDP 比 1% から 2% するってことで、まあ割る3ぐらいな感じで毎年やってくるっていう、だからまあ安定ですよね、ここはね。はい、
でもさらに強化するというところでは積み増されそうな感じはしますけど、
まあ、GDP の 2% を超えてやるってのは なかなかちょっと正直難しいですけど、ただ、うん、欧州が 5% とか今ね、 韓国だから台湾だからなんか 5% ぐらいすると、日本も 3とかって絶対無理なんで、予算付けは無理だ。ただちょっとね、アウトパフォームを若干するっていうね、可能性は、アメリカからもね、ちょっと言われてくるっていう圧力がかかってきてますよね。
なんかミサイルをね、どこに配置するとか、こう、いろいろ情報は伝わってきてますけれども。はい、そのあたりがちょっと注目されるんじゃないか、はい、細かく見ていくといろいろ出てくる企業とかも関連する企業なんかもあるのかもしれないですけど、
まあ、その関連企業のやつはメルマガの方では、うん、土日にちょっと送っていますので、うん、もしよろしく見ていただければと思います。
はい、はい、そのあたりちょっと概算要求についてはメルマガで詳しくまとめられているということなんですが、今日はちょっと投資テーマとしてリートにも注目してみようということなんですが、なんか注目、長く注目されている気がしますけれども、どうなんでしょう、盛り上がりというか。
なんか今までがこのコロナの時はまあ散々だったと思うんですよね。
いや本当ですよね。
でようやくこの今年になってこの今リート指数なんかもかなり盛り上がってきていてると思いますけど、で、まあ、私もかなりいろんなセミナーとか聞くんですが、でその中でやっぱり今これリートの、まあ、協会ですかね、まあ、ここかなり今 IR の積極的になられているような気がします。まあ、そういうところでちょっと見ていくかもいいかなというふうに思っていて、まあ今やっぱりこのオフィスにしても今住宅ですね、特にまあマンションとかも今値上がりしてますので、まあそういうところでちょっとね、今まで持っていたのを売却して、でまた新たにこう不動産を買ったりとか、そういう、リートもあるようなので、まあそういうところでちょっと着目してみました。
はい、不動産投資信託、
まあ、それこの、まあ、リートっていうのは、はい、まあ、今58銘柄ですかね、
はい、
東証に今上場しています。まず先月霞ヶ関キャピタルの
そうですね、久々ですよね、そうですね、入荷前はね、は
い、まあ、上場してきてこれで今58銘柄、になると思います。まあ、ここのところに一つずつ、まあ、あるわけですが、まあ、そこのところ、まあ、株と同様に、まあ、私たちが入れると、
はい、
で、まあ、それが、まあ、そこのリートがですね結局賃貸料だったり、まあ、先ほど言った、まあ、不動産の売却益、
はい、
まあ、こういうのが出てきます。まあ、それを、まあ、出た分ものをですね、まあ、これ投資家に分配するということになります。まあ、これ一般的には不動産投資信託と呼ばれるものというふうになっています。まあ、だからこれは、まあ、私たち投資家がですね、まあ、これリートを通じて、まあ、間接的には、その要用な、まあ、不動産だったり、そういうところのもオーナーになっているということになると思います。まあ、ただ不動産のこのプロがね、運用しているので、はい、まあ、このリートを買って、まあ、その、まあ、運用益を狙うとか、まあ、そういうところになってくるんじゃないかなというふうに思います。
非常にリート今まで結構かなりコロナも厳しかったということもあるんですけど、よくよく解説とかで金利が上昇したからリート売られるみたいな話になってて、要は調達コストが上がったら厳しいじゃんみたいな、これは東証一部のプライムとかの不動産株も同じなんですよね。でも今デフレから脱却してきているので、金利上昇コストよりも、例えばオフィスの空室率が低下してきたり、賃料上昇したり、まあ、あとはその住宅というレジデンシャルと言いますけど、マンションとかアパートの賃料も上昇をしてきていたり、うん、あとは、商業施設ですね。商業施設ってもリートが貸し出して、それで、賃料を上がるっていう話で、こう、要は、売り上げが上がってくれば当然ながらっていうことが、まずそのデフレ脱却してきているので、その分、調達コストよりも見入りが大きくなってますよっていうのが、まあ、一点あるんですけど、
うん、
で私もリートってもうリートの1号の案件ぐらいの時から取材してるんですけど、今一番変革期にあるのが株でいうと PBR1 倍、
はい、
要は自分の持ってる価値よりも低くなってしまうっていうので割安じゃんみたいな話になるんですけど、リートの場合は申告で、
はい、
これ NAB 倍率って言うんですけど、 PBR のことで NAB 倍率が1倍を割れたら、
うん、
公募増資ができない。当たり前ですよね、自分の時価の方より評価低い状態でそれで投資家から金集めると、もう何やってんだって話で、むしろ自社株買いしなきゃいけない状況になって、
はい、
今一生懸命自社株買いもやってるんですけど、で、これが、ようやくですね、NAB 倍率を1倍超えつつある。で、ということは何が起きるかっていうと、今までは、先ほど武田さんおっしゃったように、持ってる物件を売って、次を買うっていうようなことだったり、あとは、例えば、例えばレジデンシャルだったら出た家を、P ピカピカに磨き直してちょっと賃料上げるとか、うん、要はこれ内部成長と言います。あの自分の持ってるお金の範囲でなんとか分配金を増やしていこうと。で1倍を超えると公募増資 PO ができるので、うん、外からお金を集めて、うん、それを新たに賃料に、ま、賃貸に回せるんですよね。これ外部成長というんですけど、はい、だから資金調達して もっと規模でかくやれるんで分配金がもっと増えるようになる。ようやくこの NBB 倍率を1倍超えてる銘柄がいつか出て PO ができる銘柄が出始めてるんですね。すると、はい、周りに見直しがいが入って NBB 倍率1倍超えると外部成長が進むので、あの外部成長ないとなやっぱ厳しい部分があるっていうところを考えると私もこれからなんじゃないかなと、うん、あのリートが伸びてくるのがね、そういう点では
収益な物件にどんどんこう入れ替えていくこともできるってことですよね。その中でね、
入れ替えるっていうのは内部成長なんで、だ今もやってるんですよ。だ外部成長でお金集めて100億集めてドーンと、じゃああの賃貸物件買うかみたいな、でそれで得たお金をさらに投資家に返そうじゃないかっていう、外部成長ができるかどうかっていうのはだいぶあの違う、もう全然できなかったんで、だからそれが本当にここへ来てあの第2弾ロケットのように少し今も見直されてますけど、もうちょいなんかいい感じになっていくんじゃないかなというのを個人的には思いますね。
そうですね、今それ言われたのはあったんですけど、はい、今58銘柄中やっと10銘柄、はい、これ10銘柄がようやく1倍、はい、超えてきているということなんで、はい、まあ、まだまだ1倍割れてるのものが多いんですけど、まあ、これまだ去年一昨年だとこれもっと低かったと思う。
ないですよ本当。
2銘柄ぐらい
しかない。いや PO ができるんだけどっていうねところですが、他がまるっきりもうあの外部成長できなかったんで、それがようやく見直す、インフレヘッジとしてのリートっていうのがやっぱりちょっと効いてくるような感じになるんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、その注目もあってか東証リート指数1年2ヶ月ぶりの高値水準。
そうですね。あとねこれ今日まあ、一つあ、まあ、これも後とも話そうと思ったんですけど、はい、これアクティビストとかもこれ実を言うと今リートをそうそう買って、でそれでまあ TOB とか MB すると
か割安だからですからね、
でそういうところも出てきてるんですよ、
は
い、
日銀も買ってました
。あ、そうだ、ね、
昔、はいはい、だからその今はこの株だけじゃなくて、うん、このリートのところにもアクティビストが入ってるよっていうのはここ少しちょっとね、あの注目の一つなんですよね。
目つけますよね。確かに買収しちゃったのが早いって話ですもんね。で、金額一倍割れ
ですか。でこれあの分配金、まあ、株でいう配当利回りとかもこれ高いですし、
そうか、積極的にもっとそこ上げていこうって気になりますよね。
だからそういうところが今ちょっと変わりつつあるのがこの今リートのところにもあるというところだと思いますけどね、うん、まあ、これまた後ほどお話ししようかなと。
まあ、オフィスビルとかその住宅商業施設、うん、ホテルとかいろいろある中でもどういうところに注目が集まっているのかとか、はい、もうホテルなんかもまだまだちょっとインバウンドはね引きそうにない感じがするので、
いやホテルリートなんてのはもうあのコロナの時はもう、うん、
運転の差ですよね。
もうだってこんなお客さんいないんですから ね、もう私あるリートが本当に潰れちゃうんじゃないかぐらいに、だから今そのリートはもう分配金バンバンあって、もう、
今
じゃあだってオフィスあのホテルの価格もすごい値上がりしてますからね、やっぱりそのリートにそれに組み入れられていれば、まあ、もちろんという話になりますよね。
そうですね、
まあ、やっぱりね、ああいうコロナみたいなことがあった場合はちょっとこのオフィスとかホテルとかで、あれですが、まあ、もう今のこの需要だったらそういう感じはしますけど ね、
うん、そうちょっとそういうところが続いていくのか、どこまで続いていくのかとか、はい、どれぐらいだとこう高配当というか利回りがすごいのかなというところ、ちょっと詳しくこの後延長戦でお話伺えたらなと思っておりますので、引き続き皆さんお付き合いください。そして先ほどメルマガの方にその詳しい銘柄なんかもね、あの概算要求の詳しい注目銘柄なんかも書きましたよというお話あったんですが、竹蔵さんのメルマガのご紹介です。優待や配当狙いで買ったら配当落ちで痛手を負ってしまったとか、 X で話題の銘柄に飛びついたら損失出してしまったなどお悩みある方もいるかもしれません。そんな方には竹蔵さんの50億稼いだ男のメルマガおすすめです。毎朝竹蔵さんが株価に影響がありそうなニュースピックアップして投資に役立つ特集記事厳選して配信しています。満足度はなんと 98.28% ということです。今 YouTube でご覧の方は画面の下半分に読者が参考にしている内容というところはありますが、まあ、今日の注目点ですとか主なニュースなんかも皆さんよく見られているということですね。 でその他にも MSCI の入れ替えですとか週末のニュースでこんなところが注目ですよなどいろいろ皆さん注目しているところそれぞれあるようですが、最近だとレアアースや宇宙半導体などの動向についての特集記事を配信されたということです、メルマガの皆さん読者の皆さんの成功体験というのもあるので少しご紹介すると 30% 超えの利益です竹蔵さんありがとうという声ですとか知らないメルマガ、銘柄をメルマガで知り4月下げ相場で利益が出ました4月末に登録したばかりですがメルマガを見て利益が出ましたなどたくさん喜びの声が届いているということです、通勤時間や家事の合間に読んでますとか竹蔵さんのスペースを聞きながら読んでますとか有効活用されているようですが私もちょうど7時ぐらいに起きて竹蔵さんのスペースが始まったなとかあしまった出遅れたとかあるんですけれどもね朝いつも積極的に配信されています日寄り付き前に4通メルマガが送られてきて引け後に1通配信するという形で今日の注目点では昨晩のニューヨーク市場の動向ですとか原油金利などの商品市況半導体や海運の指数で相場に影響しそうなポイントをまとめて配信されていますその他フォローアップセミナーも月2回開催されてまして、ちょうど先週27日にはフォローアップセミナー開催されてギフボーイさんが登場されたということですけれどもどんなお話しされたんですかね、その時には
いやもうその時8月がなかなか日経平均下がってなかったんで、はいはいはい、これはちょっと下げるためにちょっとギフさんでも呼んでいただ
けたらなというね、まあ、下げるために、まあ躍進ぶり発揮してくれましたかね
いやでもやっぱりギフさんのやっぱり YouTube をまあ毎日聞かれてる方も多いんでしょうけど、はい、もうすごいもうコメント欄が、
はい、あ数です荒
れてるんですかねまあいろいろなものがありました
けどありましたか、はいまあ、それぐらいちょっと
すごかったですね
はい、岐阜さんの動きにも注目しているという方もね、はい、多いのかもしれませんけれども、はいそんなフォローアップセミナー次回これまでは井村さんとか遠藤さん人気の方にゲスト出演いただいてますがす、ね、今回9月のゲストは健吾さんを予定しているということですね
健吾さんってどういう方なんですか
まあ、個人投資、まあ、湘南ですかね、の、まあ、投資、
勉強会
で、今、本がもう10万部
アマゾンでね、
確か、
1位を取ったり、
やっぱり投資の手法みたいなことだと、
ね、最短で送り人になったみたいな、
まあ、最近ちょっと旬な方をですね、まあ、呼んでっていうふうに、うんうん、今してる感じなんで、まあ、本当はね、先月ちょっとお願いしようとしたんですが、まあ、ちょっと先月はちょっと用事があるということで、まあ、今月出ていただくかなというふうに思います、
はいはい、5年で1億貯める株式投資給料に手をつけず爆速でお金を稼ぐというお金を増やす4つの投資法という本出された健吾さんですね、ぜひ注目して楽しみにしていただきたいと思いますので、メルマガ読んでみたいという方お申し込み今すぐ、YouTube でご覧の方は QR コードもしくは番組ホームページ YouTube の概要欄からご確認ください、ということで来週9月の8日ゲストは岩本裕介さんを予定していますこちらもお楽しみにこの後もう少しリートについて詳しいところをお話し延長配信で伺っていこうと思いますので引き続きパンローリングチャンネルの方で お楽しみくださいラジオの前の皆さんとはここでお別れです次回も素敵なゲストをお招きしてお話し伺っていきますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。